廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、小山整形外科院の小山幹夫先生に救急車の適正利用についてお話を伺ってまいります。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は救急車の適正利用とはどのようなことを指すのかや、問題視されている点、そしてどのような時に救急車を呼ぶべきなのかなどを教えていただきました。今週はまずは緊急性の判断ポイントやチェックリストなどがあるかどうかについてを教えてください。
はい、チェックリストに関しては消防庁の救急受診ガイドというところや、あと広島県の医師会が発行しております救急小冊子というものを閲覧してもらえれば詳しいことはわかると思います。ですが、実際もし家族の方が何か体調を急にこじらして救急車を呼ばないといけなくなった時、それらをいちいち呼んで冷静に対応することはできませんから、呼ばなければいけないという事態というのは、まず歩けないこと、立てないことが基本になります。当然意識がないということも前提ですし、あるいは本人に問いかけても全く反応がない、あるいは体が冷たくなっている、そういった状況であれば躊躇せず救急車を呼んでいただければと思います。
具体的にはどういった症状の時に救急車を呼ぶべきでしょうか。
病気も様々ありますが、まず確率として多いのは、広島県医師会が発行している救急小冊子によりますと、頭痛を主訴とする緊急度の高い疾患といえば、まずは脳動脈瘤破裂です。これはいわゆるくも膜下出血という言葉でよく知られていますが、症状としては頭痛なんですが、後頭部をバットやハンマーで殴られたような強烈な痛み、こういった症状がある方は緊急度の高い疾患の一つになります。また次に多いのはやはり心臓疾患です。心筋梗塞や急性大動脈解離や肺塞栓症といった激しい胸痛を伴う疾患、これらは致死率も高く、救急車で急いで医療機関を受診しなければなりません。急性大動脈解離というのは、突然激烈な胸や背中の痛みが生じると言われています。また肺塞栓症は胸痛だけではなく、突然生じる息苦しさや失神、そういった症状が短時間の間に出てショックや心停止になることがあると言われています。またそれ以外の疾患であれば、アナフィラキシーショック、これは食事や蜂に刺されたり、そういったことで急に息ができなくなったりする緊急性の高い疾患です。また熱中症、気道異物による窒息、毎年年始になりますと餅に詰まらせて窒息する方は後を絶ちません。これらの疾患が主な救急搬送を要する疾患であると思われます。
119番問題というのを聞くんですが、救急車を呼ぶかどうか迷った時にはどうしたらよいのでしょうか。
はい、まずこれは一人で判断しないことです。家族の方がおられれば必ず電話をかけること。病気を抱えている方を目の前にすると、誰しも皆さん動揺しますから、必ず第三者に電話をかけること。もし第三者、どなたか家族の方がいないんであれば、救急相談センターシャープ7119をかけてもらえれば適切な判断ができると思います。コールセンターにつながって、怪我などの応急手当の仕方や受診すべき医療機関などアドバイスをしていただけます。スマートフォンがしっかり使える方は、全国版の救急受診アプリキュースケというのがありますので、ダウンロードしてお使い願えればと思います。また小児の救急電話相談というのもあります。これはシャープ8000番です。子供が急病になった時や、すぐに受診すべきかどうか、様子を見てよいか、専門のスタッフがアドバイスをしていただけます。
それでは最後に、ラジオを聞いているリスナーの方へ向けてメッセージをお願いします。
救急搬送は年々増えております。タクシーを使えばよかったのに、救急車を使って来られる方年々増えております。救急車は大切な社会資源です。無駄のない使い方を皆さんで心がけて、適切な救急医療が行えるようにご協力願えればと思います。
2週にわたって、小山整形外科医院の小山幹夫先生に救急車の適正利用についてお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。